ゴーゴー喧騒シーズン14。この時間は神奈川県立相模原高等学校同窓会がお届けします。ゴーゴー喧騒シーズン14第5回。この番組は県立相模原高校同窓会が母校喧騒を愛する気持ちと現役生を応援する気持ちを込めてお届けします。ご案内役は13期生の夏希です。体育館の耐震工事が8月中旬に完成予定だそうです。屋根と柱が緑色になって電気は LED に、床も全面張り替えをしました。体育館の扉や窓は重くて開け閉めするのが大変でしたが、こちらも軽くなって使いやすくなったそうですよ。さて、今日もスタジオにゲストをお迎えしております。今日来ていただきましたのは第21期生です、角田正明さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
緊張してるとおっしゃってますけど、全然そんな感じではないですよね。
いや、本当に緊張してます。
そうですか、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
このコーナーなんですが、喧騒 の同窓生に出ていただきまして、過去を振り返っていただいたり、はい、現在のお話を伺ったりということで、まずは現在何のお仕事をなさっているか教えてください。
はい、今大学の教員では珍しく、はい、大学の教員をしているんですけれども、地元 の相模女子大学で、はい、教員をさせていただくのとともに、はい、幼稚部 の、はい、園長を務めさせていただいております。
大学の先生であり、幼稚園の子どもたちの園長先生。
はい、
じゃあ随分違いますよね、大学生教えている時と。
違いますね。
別の顔が、
はい、
ですね。はい、じゃあそんなお話も後ほど伺いたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
それでは21期生の高校時代を振り返っていただきたいと思いますが、高校時代の大きな思い出何かございますか？
ワンダーフォーゲル部に、はい、入りまして、そこで部長をさせていただきまして、ですので高校時代の思い出が大体山で、過ごした土日は山に行ったりとか、というのが本当にいい思い出ですね。丹沢とか、
はい、
奥多摩や、あと夏は、北アルプスや、冬は八ヶ岳に登ったりとか、なかなか本格的にやってましたので、
はい、ワンダーフォーゲル部、私はよくわかります。ワンゲル部なんていうふうにね、はい、ワンゲルなんて言ってましたけれども、今は喧騒にはワンダーフォーゲル部はどうなんでしょう、ありますか？
なんか風の便りでは今もしかするとやってないのかもしれませんが、当時は割と
ね、えそうですよね、はい、なんか重い荷物だとか、もしくは、部員同士でこう肩に担ぎ合って、なんていうんですか、とか背中におんぶしたりして、はい、足腰鍛えてました、歩いて。
全く同じことやってました。
ああ、そうですか、はい。で、じゃあ普段はそういう、平日はそういうふうに体を鍛えることをやっていて、
はい、
土曜日日曜日とかってことですか？
そうですね、はい、月に1回は参考といって山に行くんですけれども、それの準備を平日はトレーニングとして、やってました。はい、
当時の顧問の先生の名前とか覚えてらっしゃいますか？
ですね、何人かいたのと、あと転勤で変わられたりしたのですけれども、覚えている先生がお二人いまして、一人が渡辺先生ですね、チリの渡辺先生でして、
はい、
チリ鍋と呼ばれていた先生
です。割と小柄な先生
だったかしら。はい、あともう一方が途中から入っていただいた、柴田先生という、はい、英語の先生だったと思うんですけれども、はい、
で先生も一緒に行くんですか？
一緒に行きます。
やっぱりそうですよね、はい、なんかこう辛いこととかなかったんですか、その山に登った時に。
山に登って辛いこと、登った瞬間大体もう後悔するんですけどなんで来ちゃったんだろうと思うんですが、これいや多分山登ってる人みんなそうなんですけれど、 山頂に登って、あの景色を見てしまうと、また次今度どこ行こうかということをずっと考えながら、降り始めて、また騙されて山に登り始めるというのをずっと繰り返してました。
そうなんですね。そしてあのじゃあ、まあ、部活動の話もいいんですけど、
はい、
授業の方はどうでしたか。
授業の方はあの本当にあの成績はあの私はもうパッとしませんで、あのワンダーホゲル部あの皆さんあの成績が良かったんですよ。私以外は、あの皆さん大変優秀で、こうなんか番号とかあの順番が貼られていたんですが、私の時代、
あの廊下に
ですね、
はい、あの成績順にこう名前が貼り出されるんですよね、
あの僕とあとまあ何人かはいつもそこに貼られたことがなくて、はい、ということであの授業本当に全然覚えてなくはないんですけれども、はい、
ということなんですけどね。ただ私、あの すごくですね、角田さん今回あの資料に自分の今までのことをまとめてくださいました。その中ですごく気になっているのがあるんですが、これ大学時代のことでいいんだと思うんですが、クイズ番組チキチキバンバン出場優勝って書いてあります、
はい、
これは何ですか。
当時あのテレビ番組で、はい、あの某局の夜中に帯で、ちょっとしたあの10分ぐらいの、あの夜中12時ぐらいでしょうかね、
はい、
流れていたクイズ番組で1日1問で、実際にその出題された場所を回るという、クイズ番組に、まあ、予選とか選考があって、まあ、あの入れていただいて出場させてもらって、
テレビに出て
、はい、
で優勝して
優
勝商品は何だったんですか。
スリランカあの旅行。
すごいですね、
はい、本当にクイズ番組で優勝すると海外旅行って行けるんだっていうあの本当に行ってまいりました。
あ、そうなんですか、はい、じゃあそんなこともあり楽しい大学生活を、
はい、
お過ごしになった後、じゃあ先生になるのかなと思ったら違ったんですね、
はい、
なんか一般企業にお勤めになって。
そうですね、
ええ、
あのそのスリランカに行ったのと関係するんですけれども、スリランカに行った時に、あのほとんど現金を使わずに、あのクレジットカードだけで海外であの過ごすことができて、であのこれからの時代はクレジットカードだろうとあのよくわけもわからず教育学部なのにあのカード会社を志望しまして、
はい、
であの UC カードというところに入れさせていただいて、はい、
でしばらく、
はい、
時代はどういう時代ですかね。これは UC カード、今でこそもキャッシュレスね、当たり前になりましたけどもね。
あのまだキャッシュレスは来る前で、カードがすごく使われる前ではあったんですけれども、ただあの利用数はどんどん増えている時代なのと、あとバブルの一番最後、
じゃあバブルは経験して、
一番最後でしたね一番最後あの半沢直樹と同期なので
半沢直樹と同期、
はい
なんですね、
はい、
でトントンいきますけど、UC カード就職しました、
はい、
でもそこは退職して、
はい、
ここはちょっと私申し上げますが、相模原社会福祉事業団に転職をなさって、
はい、
でその後大学院に行ってらっしゃる。
はい、そうなんです。あの社会福祉事業団に、まあ、転職させていただいて、で、まあ、障害者の、支援のお仕事、あの相模原 の松ヶ丘園というところで、支援のお仕事と、あと、まあ、施設のサポート、あのいろんな市内の各施設があるのですが、そこの運営のお手伝いとか、あのそういうことをする仕事をあのさせてもらっていたんですが、資格を取ろうかなと思いまして、やっぱり福祉、せっかくあの仕事をつきましたの で社会福祉の資格を取ろうかなと思って本屋に行って本を見た時に、隣に教育の棚がありまして、で、そこであの久しぶりに教育の本を手に取ったら、私が学生だった頃と教えられているあの研究されている内容がガラッと教育も変わっていて、で、そこであの教育の方にもう一回教育を大学院に行って、やってみようというふうに そこで、もう一回それで教育に戻っていったという。
ああ、やっぱりそこになんか思いがこうあったんですね。
そうですね、あの嫌いではなかったんですね、教育が。
うん、はい、でそこで学ばれました、
はい、
そしてその後、茨城女子短期大学で先生になられた、
はい、そうですね、はい、
そして相模女子大学へと続いていくんですが、
はい、
相模女子大学に入られたのはおいくつの時ですか？
49歳ですね、はい、今から
現在
6年前、
6年前、はいはい、では現在のお仕事についてお伺いしたいと思います、
はい、
相模女子大学といいますと相模原市ではもう皆さん知ってますよね、
はい、
ずいぶんもう以前かなり前から相模大野にあります、
はい
はい、
もうあのうちの園でちょうど74年目ですし、あの創業は文京区なんですけれども、うちの園がちょうど、開園して121年、
うん、
で学園は、2025年で125周年を、
うん、
あの迎えさせていただく、あの、まあ、歴史は非常に長く、
はい
はい、そういう大学でございます。はい、
大学があって短期大学があって、
はい、
高校もあって、中学もあって、
はい、
小学部も
あります。
で幼稚部もある、
はい、
ずっとですね、
はい、
で相模女子大学、女子大学ですけれども、はい、大学院っていうのがある、はい、
あります、
女子大学ですけれど幼稚園とかどうなんですか？女の子ばかりですか？
あ、幼稚園と小学校とあと大学院は、共学になってます。
あ、
はい、
あ大学院も共学なんですね。
共学です、はい、あの一部の大学院が共学ですね、うんうん、一部はまだ女子だけのところもあります、
はい、もうとにかく広くて、
はい、
桜が美しかったり、
はい、
四季折々の自然がありますよね、
はいはい、
文化祭などであの中に入ったことあるわという方も多いと思うんですが、
はい
はい、そこで、現在は大学で教えてらっしゃって、
はい、
幼稚園の園長先生もなさってるという、
はい、
大学では何を教えてらっしゃるんですか？
教育学ですね。
教育学、
はい、
うん、
教育の原理とか、教育の歴史などを、あの教えさせてもらってます、
はい、やっぱり自分は教員に向いてるなって思われます？
あ、いや、未だにあの向いてるか向いてないかで言ったら向いてる、分かんないです、あの分かんないんですが、楽しいのは楽しいです。
うーん、どういった時がこう喜びなんでしょう？
あの学生にいろいろ教えてもらうことが、あの自分が教えるというよりも学生からこういろいろ教えてもらうっていうのが、日々新しいことを学生たちから教えてもらうので、今あの教わってるのがフリック入力を。
スマートフォンの入力ですか？
はいはい、フリック入力を、手書きで今までやってたりとか、あのキーボードを出してチュポチュポチュ押してたんですけど、笑われまして、フリック入力をしろと、
はい、
あのフリック入力を教わったりとかですね、
はい
はい、日々いろんなことを教えていただき、
はい
はい、
そういうのもじゃあとてもコミュニケーション取れてて、
そうですね、はい、
今時の若い人たちってどうなんでしょう、こうなんか自分たちが若い時と比べて何か違いってありますか？
私たちの時代も良かったとは思うんですけれども、今の子たちの方が、総じて真面目だと、授業が休校だと私たちだと割とこう喜んでいたんですが、今の大学で休校になっても、必ず補講しなくちゃいけないんですね。まあそれもあるので休校になってもまず喜ばないですし、そもそもでもちゃんと授業に割と出てきます。女子大だからなのかもしれませんけれども、非常に学びたい意識は高いですし、一生懸命こう授業の予習もされてこられたりとか、質問もしてきます。全員じゃないんですけれども、きちんとされている方が総じて多い印象があります。
そうなんですね。もう大変にこう穏やかな感じがする角田さんですから、生徒さんたち学生さんたちから人気あるでしょうね、きっと。
いや、それはそんなでも
だってフリック入力を教わったりとか。
あ、そうですね。いや、なんでもそれはもうあの、はい、学生に聞かないと分かんないです。
そうですか。はい、そして、大学で教えながら幼稚部の園長先生なさってます。はい、
うん、
そういうあの両方兼ねるってことあるんですね。
そうですね。あの、私の前の園長も兼務をされてたんですけれども、そこから引き継がさせていただいて、あの園長をさせてもらってます。
そうすると、はい、3歳4歳とかですか。
あ、ゼロから。
あ、ゼロから
認定こども園になってますので、0、1、2、3、4、5、
はい
はい、
どうですか、かわい
い。いや、もう可愛いですし、今ちょうどあの6月に入りましたので、はい、あの子どもたちがようやく園に慣れて、遊びがどんどんどんどんこう発展してきて、いろんなところを探検したり、冒険したり、活動が遊びが活発になってきたところです。
なんかこの最近ちょっとした話題があるというふうに伺ってますけれども、
はい、お店屋さんごっこが今度、あるんですけれども、そのお店屋さんごっこは毎年やってるものでして、ちょうど去年の今頃なのですが、日本生活科総合的学習教育学会の全国大会の会場として公開保育を、行いまして、そのお店屋さんごっこの準備を皆さんに、全国の小学校の先生たちが何百人とやってきて、園の園児たちがお店屋さんごっこをしているところを見たんですけど、その中に一人お店屋さんごっこの準備はほったらかしにして、自分が高校時代そうだったんですけれど、みんなが学園祭の準備をしている時にほったらかしにして遊びほうけて怒られてた方なんですが、そこに一人男の子で虫遊びがもう熱中している子がいて、その虫遊びをして準備に入っていかなかった子がいるんですね。で、担任はその虫遊びの子をどうしたかというと、その温かくずっと見守って、強引にお店さんごっこの準備一緒にしようとか、友達にそういうふうに誘わせるとかそういうこともしないで、その子が気が向くまで、お店屋さんごっこをしてあげるということをしたところですね、学会で、
どういう評価だったんでしょう。
そうなんです、割れたんです、意見が。
うん、
それは、これから小学校の先生たちが多かったんですけれども、小学校ではやっぱりやらせるのが正解なんじゃないか、いや、これからの時代子どもの主体性を重んじるのだから、子どもに自由を認めるっていうのが大事でしょという派で分かれまして、結構熱く語られたんですが、最終的に学会としては総括として、子どもに自由を認めることが大事でしょうということに落ち着いたので、もしこれから日本の教育が変わるとしたら、虫遊びをしてた彼が教育を
そうですね。でもそういうふうに見守られたことっていうのはきっとどこかに残っていて、どこかでね、いいふうに変わっていくんじゃないかななんて思いますけれども、
自由をやっぱり保障してあげるっていうことと、そこで待ってあげるっていうのがすごく教育って大事だと思うんですね。そこで待てるか待てないか、最終的にはその子もお店屋さんごっこはちゃんと参加はするんです、自分でも折り合いをつけて。でもそこまでこう大人が待ってあげられるっていうのがとてもこれからの時代大事になってくるんだろうなと。はい、
そうなんですね。という相模女子大学で今もお仕事をなさってます。さて、少し喧騒の方にお話を戻したいと思いますが、喧騒生で良かったこと何かありませんか。
本当に山に登ってばかりのあんまりこう記憶がそんなにないんですけれど、卒業した後にもう十何年も経ってから、おもちゃの見本市がドイツでありまして、ニュールンベルクという町なんですが、そこに行った時に偶然喧騒の卒業生で、 竹工芸をしている、竹工芸の作家をされている、
はい、
あの榎本千冬さんという3期生の方にお会いして、であの喧騒どうよという話をさせてもらう、ドイツで、あのそれはすごく喧騒生でよかったなと思いましたし、
不思議ですね、喧騒生って聞いただけでなんかこう急にこう近くなりますよね、
はい、そうですね、はい、
そうってありますよね、さて、そういう喧騒生でよかったことそういうことですね、
はい、
でもこれ皆さんおっしゃいます、喧騒生っていうことでそれが分かっただけでぐっと身近な存在になったりとか、
はい、
あと急にこうお仕事の話がどんどん進んでいったりとか、
はい、
なんていうこともねよく皆さんおっしゃるんですけど、さてそろそろお時間になってまいりました。リクエスト曲を1曲伺いたいのですが、何がいいでしょう。
ワンダーホーゲル部で、
はい、
副部長をしていた今は逗子の方で耳鼻咽喉科のお医者さんしてる門倉くんが、
はい、門倉くんが、
はい、バンドをしていまして、でボーカルも私同じワンダーホーゲル部の星くんが、ボーカルをしてた、ずっと練習していたサザンオールスターズの、
はい、
ずっと聴かされてたミス・ブランニューデー、お願いいたします。
じゃあサザンオールスターズよりもその彼らの声の方が残ってんでしょうか、一緒に。
そうですね、はい
、はい、ということで最後にこの曲をおかけしながらお別れしたいと思いますが、今日お話伺ってまいりました21期の角田正明さんです。相模女子大学に行かれますと角田さんいらっしゃいますのでぜひ、
はい、お待ちしております。幼稚部の方にもおりますのでぜひお待ちしております。
今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
県立相模原高校同窓会事務局からのお知らせです。このコーナーは29期の染谷光平がお伝えします。8月の放送分ですね、夏真っ盛りという感じだと思うんですけれども、夏といえば高校時代プール、私サッカー部だったんですけれども、夏の暑い、最中に練習終わって、その後にシャワー代わりにプールが開放されてたんでプールに入るみたいなのは楽しみでしたね。それで、そうだ、プールで思い出した、体育館、プールの裏側に体育館があって、体育館の改修工事がだいぶ進んでるみたいで、今日実は喧騒に行ってきたんですけれども、私そうだな、周りがね結構リニューアルされてましたね、で先生に聞いたら校長先生にもお会いしたんですけれども、中もだいぶねリニューアルされてるようで、床が、下にすごい高性能のクッションが入っていて、衝撃を吸収するんですよなんて言って教えてくれましたね。なので部活の、生徒さんなんかすごいいい設備で、これから運動ができるんじゃないでしょうということで、今日なんで喧騒へ行ったかというとですね、我々同窓会事務局がですね、ちょっといろいろ現役生のためにもっとなんかできないかということで、まだちょっと言えないんですけれども、ちょっと校長先生なんかとお話をしてですね、意見を聞きに行って現役生の皆さんに、そうですね、応援できるような企画をちょっと今考え中なんですが、その前にですね、なんで私がそんなことやってるかというとですね、私29期の染谷光平が、今回 同窓会の、副会長に、就任したというか、仰せつかりまして、で、私だけではなくてですね、会長以下全部、役職が、刷新ということで、新体制で実は今期から、運営をスタートしております。前任のですね佐藤光学さん、皆さんご存知ですかね。佐藤光学会長が、この、5月の、同窓会の総会で退任されたので、新しくですね14期の、石井光幸さんが会長になって、で、夏木さん、とか、19期の椎橋さんと、29期私が副会長、そんな感じですね。で、あと、常任理事として、ラジオでも、この事務局のパートでも、一緒にやっている南さんとか、あと寺田さん、なんかが、理事職で、引き続き、頑張ってくださいます。でもね、同窓会の役員って今何人だろうな、 1,2,3,4、20人弱ですかね。20人体制で運営してるんですが、ラジオのパートはね、決まった我々、私と南さんと寺田さんで、あと、夏木さん、ぐらいでぐるぐる回してるんですけれども、あとはそうですね、同窓会報を発行したりとか、そういうのをこの20人でやってるんですね。で、実は20人って多いか少ないかって言われるとですね、結構少ないですね。やることいっぱいあるのに、それを皆さんで分担しなきゃいけないので、同窓会の会員が今何人だろうな。同窓会報をお送りしているのが総数で今12,000名ぐらいなんですね。だから12,000人から3,000人の会員の皆さんを今20人でなんとか支えているというか、そんな感じでございます。では、最後に同窓会の連絡先をお伝えしましょう。同窓会事務局への連絡は0120109899、トークはここにかけて内線162とお伝えください。電話の受付時間は平日の午前10時から午後5時です。ファックス番号は0120109184、トークいやよ、こちらは24時間 OK です。同窓会事務局では卒業生の名簿を管理し、同窓会報を発送しています。住所の変更があった場合にはどうぞご連絡ください。ホームページ内の住所変更フォームからも変更可能です。それではぜひ皆さんで喧騒同窓会を盛り上げていきましょう。このコーナーは29期の染谷公平がお伝えしました。
ゴー喧騒シーズン14第5回いかがでしたか。中学3年生の皆さんはそろそろ進学先を意識し始める頃でしょうか。喧騒にご興味のある方には学校説明会に参加することをお勧めします。第1回の説明会は8月21日水曜日、相模原市民会館で、第2回は10月12日に相模原高校で、第3回は12月7日、こちらも相模原高校で、また9月7日と8日には文化祭、総浴祭もありますよ。ゴーゴー喧騒。この時間は神奈川県立相模原高等学校同窓会がお届けしました。